ラッシュレディオ、
向かい風を越えてまた知りたい僕がいる、今鳴り響いてく、
こんばんは、ロックニソタケミです。
こんばんにゃ、ユッキーこと伊藤ユキです。さてさて、私たち2人ともこのスタジオ A は車で通勤ですよね。もう何年になりますか。お互いに安全運転で頑張っておりますね。
そうですね、はい、
世の中日々事故のニュースを見聞きしますね、先日もですね、帰宅の途中で事故の現場を通りまして、もう交通安全週間などはもちろんなんですけれども、そこかしこで安全運転でとか、スピードを落としてとか、車間距離に気をつけてなどなどの注意の看板を見かけますけれども、見るだけでこう慣れてしまってはいけないなって思いました。毎回乗るたびに安全運転で行くぞって自分に言い聞かせて、私今ねこうやってお話しながら自分でも改めて言ってんですけど、自分自身に気をつけたいなって思っております。
はい、まあね、本当にね、単独事故もねもちろんだけど、その相手に対してもね、だね、もう申し訳ないもんね。
気をつけたいなって日々思っております。誰も得しないですから ね、 それが事故ですもんね。今日も変わらず無事故で過ごしましょう。
はい、
この番組でゆったりとしていただいて、無事故でどうか皆さんお過ごしください。
はい、
それではロックラッシュレディオスタートです。ラインナップです。まずこの1曲を聴いてください。この1、今月の名曲、時代を飾った1曲です。田中アート俺にも言わせろ、千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの田中アートさんが登場。今回のアーティストピックアップはエレファントカシマシ。田中アート心に響いた1曲はリスナップの新曲です。ライブハウスから最新情報をお届け、ライブラッシュ、イベント制作チーフコージーこと高橋浩二さんです。そしてリズミックトイワールドウッチーのコーナー、内田直隆の今日もシャカリキー、あっちの星からやってきたジョン RS のスペースキャッツレディオ、そしてヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聴きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。
時代を超えて名曲をピックアップ、この一曲をご一緒に、この一、ロックラッシュレディオ。今回もこのコーナーからスタート。この一曲を聴いてください。この一です。
はい、
今月の名曲、時代を飾った一曲、6月の名曲です。
はい、
たけみさんからです。
はい、1970年6月、ビルボードランキングトップ1になった曲、ザ・ビートルズ、ザ・ロング&ワインディングロードです。まあすごく有名なね曲なんですが、この曲はイギリスでのシングルカットはなくて、アメリカでのラストシングルにして、ビートルズ名義としては最後の全米ナンバーワンシングル曲となりました。作詞作曲はポール・マッカートニー、ボーカルもポールが担当しています。美しい歌詞に哀愁のあるメロディー、豪華なオーケストラアレンジで、ビートルズの楽曲の中でも屈指のバラードだと思います。ただポール・マッカートニーはもともとピアノの弾き語りをメインとしたシンプルなバンドアレンジをイメージして作ったので、まずそのアレンジでレコーディングは行われました。その音源に不満があったジョン・レノンとマネージャーのアラン・クレインがですね、フィル・スペクターにプロデュースをアレンジを依頼するんです。フィル・スペクターはね、ウォール・オブ・サウンドという多数の楽器を同時に録音して、音の壁のような分厚いサウンドを作る手法を確立したプロデューサーなので、そのフィルにアレンジを依頼したってことは、当然フィルは そういうようなアレンジにしますよね。そこで元の音源に36人編成のオーケストラと14人の女性コーラスを重ねて、全くこうポールが最初イメージしてたものと違う曲として完成するんです。ポールには事前に相談も通知もしていないままに実行されたので、音源聞いたポールは激怒
あら、まあ、
こう何の許可も取らずに変えちゃったわけだから、アレンジを、
うん、
でポールとしては音源を差し止めしようとマネージャーのアランに抗議を申し出るんですけど、無視をされたまま音源リリースされちゃうんです ね。はい。まあこの一件も含めてですね、ポールはマネージャーのアランと他のメンバー3人を相手にですね、裁判訴訟を起こすんですね。この辺の経緯をですね話すとですね長くなるし、まあ、今回ちょっと割愛しますけど、まあ、後にですねポールがイメージしていたアレンジのね、ザ・ロング&ワインディング・ロードはポールのソロとか、
うん、
ウィングスとかでもセルフカバーとしてリリースされているので、こう聴き比べてみるのもねいいんじゃないかなと思います。私あのオーケストラバージョン、もともとねリリースされたオーケストラバージョン初めて聞いたのがそっちだったっていうこともあるので、
うん、
私はすごい好きなんですけどね。はい。The long and winding road。 6月の名曲、時代を飾った一曲、ビートルズ、The Long and Winding Road。
I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying for the day. Why leave me standing here? Lead me to
ビートルズでザ・ロング&ワインディング・ロードでした。いや、かっこいいですよね、
とても。
はい、
私はこのバージョンしか知らなかったのでその名曲の裏にそんな出来事が。
そうなんです、
うん、
はい。
この一曲を聴いてください。この一、時代を飾った一曲、6月の名曲です。今回私はインストナンバーを選んでみました。しかも珍しいことにジャズのアーティストによる大ヒット曲、全米ポップチャートで1978年の6月に4位となりました。チャックマンジョーネさんのトランペットが美しい Feel So Good です。マンジョーネさん、この曲の前にも何曲かがポップチャートに登場はしているんですけれども、とてもヒットと言えるようなものではなかったそうなんです。しかし自分はジャズミュージシャンということで、自身はそういうことは気にしていなかったそうで、それよりも自分の音を作る、創作するということに熱心だったそうなんです。またメイナード・ファーガソンさんやアート・ブレイキーさんなどなどの一流ミュージシャンと共演するなどの活動もしていたそうで、ポップスでのヒットには関心がなかったということなんですね。でそんな中、軽いノリで作ったポップなジャズナンバーが思いかけず多くの音楽ファンを引きつけました。ジャズの枠を超えた爽やかなメロディーが音楽ファンを引きつけ大ヒットになりました。チャックマンジョーネ、 Feel So Good。チャックマンジョーネさんで Feel So Good でした。
いや、イーストもいいですね。
そうですよね、うん、明るい気持ちになりますよね、うん、でまたこのチャックマンジョーネさん、マンジョーネさんご自身がとってもなんかにこやかになる表情をされていて、うん、素敵な方だなって、気になった方はお写真なども見てみてください。改めてヒット曲、時代を飾った名曲ってすごいなって思いますね。
はい、
この1曲を聴いてください。この1、6月の名曲でした。すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ。続いては田中アート。
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
あ、全部にゃ。
いや、いけましたねこれ。
数ヶ月ぶりに。
いけないかなと思って。
もうこんなに長くやってるのに、うん、探り探り、は
い、どう出るかなみたいな。
まあ楽しいですけどね、はい、すいません、私たちが勝手に楽しんでるんですけど、
うん、
この楽しさ伝わるといいですね。
どうですかね。
それでは今週もこのコーナーから行ってみましょう。田中とのアーティストピックアップ。一組のアーティストを取り上げてお送りするアーティストピックアップです。
はい、今回は6月12日が誕生日だった宮本浩次さんが率いるエレファントカシマシをピックアップしたいと思います。
はい、エレファントカシマシ娘なんて言ったり
とか。でもそのカシマシ娘から取ってるんだよね、確か名前はね。なんかまあいろいろ諸説はあるんだけどね、はい、宮本浩次さん、6月12日、まあ、日付変わっちゃいましたけどね、還暦、
もうそんなんですか。
はい、還暦ですよ、
すごいな。
そうですか。
60歳でございますということで、
そういう風に感じない。
感じないですね、
全く。
だから変わらないからね、見た目も、ね、
本当に変わらないですよね。
うん、エレファントカシマシは1981年に中学の同級生で結成されて、45年のキャリアですよ。もう1988年にメジャーデビューを果たし、まあ現在に至るということなんですが、田中アートさんは、
まあまあもちろん聞いてました。
ああ、はい、なるほどね。まあ私もね、ほぼほぼ同世代なんですよ。
うん、うん、そうですよね、
うん、なので、うん、まああのちょっとデビューは先輩ですけど、うん、あのエレカシの方がだからあんまりこう、なんていうのか、あんまりこうほら年が近いとね、あんまりほら、ね、曲聴いたりなんかあんまり意識もしてなかったんですけど、うんうん、まあ今回エレカシをピックアップするということでいろんな曲を聴き直しましたが、いい曲いっぱいあるね。
あ、いいですね。
ですよね。
なんか染みますよね、本当、言葉が。
うん、まあ歌詞もいいけどね、はい、すごくなんか、あ、すごいいい曲いっぱいあると思って、はい。
あのうちに出てるバンドですごい大ファンのやつがいて、うん、ライブよく行くんですけど、本当にもうずっと行った後ずっとその話してますから、
ね、あ、
感動して、
なるほど、ね、
絶対今度行きましょうって言われ
る。あ、じゃあライブもいいんだね、
いいみたいですよ、すごいって言ってましたね。
なるほど。まあというわけで我々3人でね、エレカシの代表曲を紹介したいなと思うんですが、
はい、
早速私から、私は俺たちの明日を行きたいと思います。
はい、この曲は2007年にリリースされたエレカシ34枚目のシングルなんですが、エレカシ何度かレコード会社を移籍してるんですけど、この曲は現在も在籍しているユニバーサルミュージックへ移籍した時の第1弾シングル曲になりまして、まあ移籍後初シングルということで、レコード会社もこうプロモーションにね積極的にこう力を入れてゴールドディスクを獲得した曲なんですが、リリース当時宮本浩次さんが40歳をちょっと超えたぐらいで、友人たちへ頑張っていこうぜ頑張ろうぜと語りかける応援歌になっています。なんか歌詞もねすごくいいんで、その辺もねこう気にして聞いてもらえるといいなと思います。エレファントカシマシで俺たちの明日。
さあ頑張ろうぜ、お前は今日忙しいのかい、どうだい神さんは元気か、子供は大きくなったかい、実は昨日お前とつるんで歩く夢を見たんだ、昔みたいにお前と歩く夢を、そりゃあの頃は俺たちの時代を築こうなんて話を何時間でも語り合って飽きなかったな、そしてそんな時間こそ本当は俺たちの、ああ人生そのものだったな、流れてもう立派な大人さ、今はそれぞれの道を行く、さあ頑張ろうぜ、負けるなよそさ、お前の輝きはいつだって
エレファントカシマシで俺たちの明日でした。
頑張っている人にもぴったりだし、これから頑張ってねっていう人にもぴったりだし、いいですね。
なんかねこうサビ以外もねちょっとこう語りかける感じのね、曲でね、
そこもまたいいんですね、いや素敵。田中アートのアーティストピックアップ、今回はエレファントカシマシです。先ほど話にもちょっと出たんですけど、ボーカルの宮本さんかっこいいですよね、インパクトありますよね、声もそうなんですけど歌い方も、
そうですね、
そうなんです。なんといってもアーティストってやっぱり、あこの人この人っていう特徴というか訴えることって重要ですよね、でその点でも宮本さんってすごいなって思います。歌番組で私初めて見た時、動きの派手さと曲の良さに衝撃を受けまして、で私今日はですねこの曲を選ばせていただきました。悲しみの果て、
いい曲ね、
ね、
本当にいい曲ですね。
この曲、幻のベーシスト伊藤カバーしました。すいません、うまくないと合わない、
難しいんですよ意外と。そうなんです、決めの部分があってもうぐったぐたすごいいい曲なんですよね。この曲発売からもう30年も経つんですね。エレファントカシマシ、悲しみの果て。
悲しみの果てに何があるかなんて俺は知らない、見たこともない、ただあなたの顔が浮かんで消えるだろう、涙の後には笑いがあるはずさ、誰かが言ってた本当なんだろう、いつもの
私が選んだ一曲、エレファントカシマシ、悲しみの果てでした。
はい、いい曲よね、本当にね。
ダダダダク、なんかよしっていう感じにもなるし、この歌っている動きもそうだし、CD だけをこう聞くとその声の良さというか歌詞の良さも伝わってくるし、もう全てがいいんですよね。田中アートアーティストピックアップ、今回は。エレファントカシマシです。続いては田中跡さんです。
はい、宮本さんがテレビとかたまに出るじゃないですか、生放送とかで、もうなんかしてくれそうでもう今でもそうなんで、今時そういう人いないじゃないですか、
まあまあね、
あのルールを絶対に守って、絶対にやっちゃいけないことしないみたいな、今はできないと思うんですけど、思想なんですよいつも、
それが、まあ、もともとはね、はい、ちょっとあのデビュー当時はね、はい、ちょっと結構そっちがこう、ね、取り上げられることが結構多かったんで、
はい、なんかワクワクしながら見ちゃいますね、もう人間性がそのまま出てるような気がしますね、本当曲もかっこいいですですし、やっぱ振る舞いもかっこいいですね。
そうですね、はい、髪をかきむしりながら喋ったり歌ったり
憧れますよね、あの人はかっこいいと思いますね、
田中跡さん。でも髪の毛グワーってで、ね、スパイラルでしたっけ、それ何、は
い、なんでしたっけ、これももじゃもじゃ
もじゃもじゃしてなんかできそうな合いそうな感じで、
そうですね、で俺が今日かけるのは97年に出た曲ですかね、はい、あのもう契約を打ち切られるってなって絶対売れてやるって言って書いてあって書いてあったんですけども、それがこの曲だったんだなと思う曲ですね。はい、エレファントカシマシで今宵の月のように。
くだらねえとつぶやいて冷めた面して歩く、いつの日か輝くだろう溢れる熱い涙、いつまでも続くのか吐き捨てて寝転んだ、俺もまた輝くだろう今宵の月のように、
エレファントカシマシで今宵の月のようにでした。
はい、
いいですね、
このエレカシをあまり知らない人でもこの曲は知ってんじゃない？
いや知ってると思いますね、
最近も CM でね使われてて、マクドナルドの CM で、
なるほど、
あともう一つあったかな、子供が歌ってる石鹸かなんかの CM かな、可愛かった、すごく可愛い。
最近違う人が歌ってるのありますね。
ありますよね。
あ、そうだそうだ。
それで多分聞いて、あ、いいなと思ってたどり着く人もいるかもしれないですね。
私ちょっとこの曲思い出があるんですよ。そう、あの当時付き合ってた彼女に、カラオケにほら私たちほらカラオケ行かないっていう話よくするじゃないですか、はい、声が自分の声がでかいから、こう音を思いっきり上げないといけないから、普通の人とカラオケ行くと迷惑になるんでっていう、だけどその時付き合った彼女がカラオケ行きたいって言われて、で歌えないよって言ったら1曲ぐらい歌える曲 作ってみたいに言われて、じゃないといけないからって言われて、それでこの曲練習したんですよ。
そうなんですか。でどうでした、何て言われ
た。まあ普通に、はい、あの自分ではそれなりにちゃんと歌えたかなと思って。
それはそうです、プロですよ、ね、
あなたって高いのよ。あ、そう、めっちゃキー高いのこれ。あ
の最初低いんですよね。
そうそう、
あの広いんですよね、
幅広い。そうそうそう、うん、そんな思い出がある田中アートのアーティストピックアップ、今回はエレファントカシマシでした。続いては田中アート心に響いた一曲です。4月5月そして6月とリスナップやり直さないで伊藤するお送りしています、はい、田中アートさんが1年に1組取り上げて、はい、プロデュースして一曲配信するという企画を昨年初めてやって、はい、第2弾、
はい、第2弾ですね、
がリスナップですね、
はい、
どうですか、周りからどんな声が届いてますか。
なあ、あんま届いてないですね。
あら、まあ、あらやだ、
あんまり届いてないんで。
3ヶ月も押してるので、
あんまり届いてないんで、ちょっとあの頼みますよなんかって感じですね。
ねえ、私めちゃくちゃリスペクトしてるんですけどね。
そうなんですよ、
いや、いいバンドですからね。
ただ、ま、あの直接来ないだけですよ。
あ、みんないいと思って、
みんな思ってますよ、そりゃそうですよね、
うん、
そうだよみんなの声でした。
誰そうですね、確かにこれをあのよかったですっていうあの場所にいないじゃないですか、自分も。あ、
その活動休止してますしね、
はい、それを受ける受け口があんまりないので、うん、あのどこでもいいんで騒いでください、もうよかったっていうのを、うん、
この番組にもどうぞお寄せください。
そうですね、お願いします。
それでは私も推しに推しているいい曲、リスナップの13年ぶりの新曲、今週も聴かせてください。
はい、それでは聴いてください、リスナップでやり直さないで伊藤する。
会えないかもしれない。
田中アート心に響いた一曲、タッチマイソウルボリューム2リスナップでやり直さないで移動するでした。
はい、
いや毎週聞くんですよ、
うん、
私家でも聞いてんですよ
素晴らしい、
うん、でもねあのユッキーもねよく言ってますけど、うん、リスナップ本当他にもいい曲いっぱいあるからね。
そうですね、うん、歌詞がまたねいいんですよ。でちょうどね私個人的にこの歌詞が気持ちリンクする部分がちょっと昨年うちの可愛いニャンコを亡くしまして、うん、なんかそういうのがちょっと被るとかって聞きながらジーンと夜中に、うん、泣いております、
はい、
この曲いいですよ、皆さん聞いてみてください。配信中です。田中アートさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。